スクレーシネマ、楽しもう映画の秘密と、映画好きの南谷がフリーマンオフィスの中村麻里さんと旬の映画ネタについてお話ししようというコーナーです。中村麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、7月25日土曜日なんですけれども、
はい、
もうまさに本日ロードショーという映画を持ってきていただきました。
はい、はい、あのアニマルキングダムという、2003年前くらいかな、うん、あの日本でも公開して、うん、あの衝撃の監督デビューを果たして、うん、で来年公開のブラッド・ピット主演作、うん、ウォーマシーンの監督もすることが発表された、うん、デイビッド・ミショットの最新作奪還者でございます。
はい、デイビッド・ミショット、この人は、1972年生まれのアメリカ人ですかね。
はい、
ね、もうまさにアメリカの、あのなんていうかな、ちょっと雑然としたあの道、はい、まあ、ロードムービーでもあったような気がするんですけれども、はいはいはい、道でないとありえないあの色といいね。
そうですね、うん、こちらの作品ですね、あの世界経済が崩壊して、はい、荒廃したオーストラリアが舞台なんですけれども、うん、はい、あのガイピアス扮する寡黙な男エリックがバーでお酒を飲んでいる時に愛車が強盗団に奪われてしまうんですね、はい、で、あのちょっと車に秘密がありまして、はい、あの彼は命よりもこの車を大事にしていて、この車を奪い返すために俺の車を返せと言わんばかりに荒廃した道なき道をずっと追いかけていくっていう話なんですけれども、でそ の, あの途中に強盗団のメンバーだったあの見捨てられてしまったレイっていう男、青年がいるんですけれども、彼と出会ってあの強盗団を追跡していくっていうバイオレンスチェイスムービーです。
そう、このなんかね、なんていうのかな、こううつうつとしてくるんだけれども、はい、見終わった後にもう一回見ないと気が済まないって私思っちゃってですよ。
そうですね。私も二回見ました、あ、やっぱり、はい、
なんか二度見する映画ってなかなかね、一度で満足しちゃうもんだけれども、はい、二度見しなくちゃこう自分の気持ちが収まらないような映画ってちょっと久しぶりだった
の。私もあの処刑人以来久しぶりでしたね。
そっか、なんかまあでもこの、主人公の、はい、この人は
エリック、
これガイピアス、
はい、
ガイピアスのこう、なんだろうな、渋さというか、はい、まあ、そこら辺も見どころの、まあ、すごい、汚いなんかヨレヨレのワイシャツとか着てる割にはすごい、はい、なんかいい体してるななんて思えるような体つきだったり、はい、
そうですね、私もガイピアスってそんなに、まあ、うん、一応ハートロッカーとかにも出てはいるんですけど、うん、私ちゃんと見たのってメメントとか、もう結構ずいぶん前の作品になるんですけど、うん、その辺の印象が強くて、一応なんか英国王のスピーチでも、お兄さん役だったかな。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ。
なんで、どちらかというと主演もなくはないんですけど、うん、結構
バイプレイヤーなんですね。
そうですね、名脇役的な役どころが多いのかなって思って、う
ん、名前はだってよく聞くもんね。
そうですね、うん、まあ、ちょっとアイアンマン3なんかも出たりして、
はい、
まあね、もうずっと前から活躍してる俳優さんではあるんですけれども、はい、ちょっと今回このデビット・ミショットの、
はい、
目に留まって、
はい、それでこれか、はい、そっか、まあ、奪還者、こう何をね、こう返せとずっと言い続け、このね、それもさ、はい、返せって言い続けてることが、はい、なんかちょっとこう見てる方が、うん、うんっていう風になるという風にも思ったんですけれども、はい、どうなんだ、この車と、なんていうの、車は何乗ってたんだっけな、これな。
あ、これ、うん、あれなんですよ、オーストラリアの、うん、車メーカーで、うん、今なんか、もうオーストラリアの車のメーカーって一つとか二つとかなんかあんまりないらしいんですよね。で、そのうちの一つで、ちょっと今失念してしまったんですけど、うん、日本では多分あんまりない。
そう、ちょっとね、私だから、はい、あれ、私結構車好きで、はい、ほら、フランスはプジョー、ルノーなんとかある。あ、ドイツは、ほら、BM と、はい、ベンツとか。
気になりますよね。
うん、でイギリスといえばほらジャガーとかさ、はい、なんかさ、いろいろアストマーチンとかいろいろある、はい、この車なんだろうって結構ずっと気になって、
私も本当に結構もう荒廃してるんで、うん、車自体がもう結構エンブレム取れちゃったりとかしてて、うん、そのガピアスの車だけエンブレムがかろうじて残ってるんですよね、うん、で私そのシルエットで調べたんですよ、うん、
はい、
なんだっけな、でも忘れちゃった、もったいない
、大丈夫、ブログには載せておきましょう。
わかりました、はい、
へえ、そっか。なんか、撮影秘話みたいなのあるのかな、こういうの。
そうですね、うん、あの撮影秘話といいますか、これ、うん、あのクエンティン・タランティーノ監督が、うん、あのもうこれを見てとにかくすげえとマッドマックス以来の世紀末映画の最高傑作だと絶賛してるっていう。あの、まあ、アニマルキングダムにも、はい、あのガピエスももちろん出てるんですけども、はい、あのこの作品でこの主演で、うん、とにかくあんま喋らないですよね。だからなんで追っかけてるのか、そのもちろん車が大事なのは分かるんですけど、うん、車に何の秘密があるのかっていうのが、うん、もうすごい気になって気になって、うん、でその彼の科目だからこそのこの顔の演技がやっぱりもうものすごいですね、
はい、そっか、そこを絶賛したのかな、
はい、
うん、だからなんか展開がね、最近の映画って早いし、はい、CG 使えばもう何にだってなれるわけじゃないですか、はい、なんかそこをこう本当に土ぼこりとさ、はい、もう汚い人たちとさ、
もう映像がもう本当にこのフィルムが乾いた感じ、うん、でこれあのなんか今普通今ほとんどデジタルで撮影してると思うんですけど、はい、フィルムで撮っててさらになんかその画角のサイズがちょっと大きい、うん、なんだっけ35ミリとかっていうなんかちょっとコアな話になるんですけど、うん、ちょっと大きめのフィルムで撮ってるらしいんですよ、
はい、
であの実際その編集するときに、うん、あのまあ、小さく切り取るというか、はい、そういうやり方をしているらしくて、あのなんかちょっとこの映像もやっぱこのデジタルっぽいこうなんだろう、うん、ギスギスした色味じゃないところがやっぱりなんか良さというか、はい、映画としての良さなのかなっていうところで、うん、結構あのその撮り方みたいなところは、うん、コアなファンは結構気になって注目していただいてたりもしてるみたいなんですけど、
うん、そうか、あそういう工夫というかがあるっていうことですね、はい、へえ、俺の車を返せっていう、はい、このなんだあのキャッチフレーズがちょっと気になりますけれども、
はい、
あのこのガイ・ピアーズは、はい、イングランド、イングランド生まれだけどオーストラリア育ちの。
そうですね、あの結構なんかそういうオーストラリアの俳優さんとか監督って多いみたいで、うんうん、あの例えばピアノレッスンのジェン・カンピオン監督も、はい、まあ、生まれはニュージーランドなんですけど、はい、まあ、一応オーストラリアで育って、はい、まあ、一応オーストラリア人監督みたいな感じで活動してたりとか、うん、あのピクニック・アット・ハンギング・ロックとかトゥルマンショーのピーター・ウィア監督とか、はい、あとまあ今日本でも大ヒット飛ばしてるマッドマックスのジョージ・ミラー監督なんかもみんなオーストラリアの監督なんですよね、うん、
だから自由な結構オーストラリアそういう受け皿として結構あるっていうことなんですかね。
結構あの俳優陣もメル・ギブソンですとか、
まあそうですね、
はい、ケス・ブランシェット、ニコル・キッドマンとか、うん、ラセル・クロ、ヒュージャックマンなんかもみんな、
あれニコル・キッドマンもオーストラリア籍、
はい、
あそれは知らなかった、
私も知らなかったんですよね、うん、最近まで、
ね、まあほらなんだっけ誰かな、フランスの、はい、ジェラルド・パルデューが税金を払うのが嫌でロシアに国籍移したとか、そういう話も聞くので、なんか結構オーストラリアにはそういう受け皿としての居心地の良さがあるのかね、映画人が。
ただやっぱりもともとのオーストラリア出身とかもともとの国籍がそっちだった俳優さんとかって、うん、やっぱり今基本的にはハリウッドに引っ張られてて、はい、やっぱりオーストラリア映画に出るみたいな、やっぱなかなか機会がなくなってきてるみたいで、うん、まあ、こうマッドマックスもう本当にずっともうね、うん、あれ30年以上前ですよね、一作目って、
うん
う
ん、
もうそういう対策とかもありつつ、うん、やっぱりこうちょっと間が空きますよね、ヒット作。
そうか、そうね、オーストラリアは、結構私今年、カウラのね収容所っていうところが、やっぱり70ほら、第二次大戦のカウラの収容所がオーストラリアにあって、日本兵がそこに収監されていて、
はい、
で日本兵が、何人かで脱獄を図った、それを全部撃ち殺されたという本当の事実があって、はい、それを映画化したいという監督もオーストラリアの映画にしたいと言って狙っていたらしいですけども、
はいはいはいはい、
まあ、今年がもう終わっちゃうから あの話どうしてるかなとも思ってるんですけども、やっぱオーストラリアってそういうやっぱ映画を作る土壌としてみんなが、なんか場を求めているところだなと思ってますね。
そうですね、きっとまあ、アメリカもそうですけど、うん、土地は広大に、うん、あるというか、だからそういうふうにだんだんだんだんその、まあ、アメリカだともうハリウッドが 中心になっているので、うん、それ以外の場所、まあ、取ったことのない場所みたいなところで探してる人とかは多いのかなと思うんですけどね、うんうん、
かもしれませんね、はい、だからきっとこれからまたなんかオーストラリアとアメリカの合作でとか、はい、そういうのも出てきそうな、
はい、
気もするこのロードムービーでしたよね、
はい、そう、まあ、ロードムービーに近いんですよね、うん、一応そのバイオレンスチェイスムービーとは言ってるんですけど、割とこう淡々とした流れで、うん、そんなにこう派手なアクションがあるっていうわけでもなく、うん、はい、でもあの見た人がある、うん、方があの一言言ったのがすごく私の中に残ってて、はい、一番最初のシーンと最後のシーンってつながってはいないけども、うん、あのガイピアスの表情がリンクするよねって、
はあ、
だってそれを聞いてもう一回見なきゃっていう、
うんうんうん、
はい、
うんうん、そっか、
はい、
というような奪還者ですけれども、これ7月25日今日からヒューマントラストシネマ渋谷、
はい、
他、
はい、
ロードショーですね、
はい、
はい、というわけで、今月も面白いのを持ってきてくれてありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いしますね、はい、中村真理さんでした。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読書紹介コーナーです。今月はですね、面白い本を読んじゃいました。 NHK 出版から出ている日本社会入門、副題英国人記者の報復レポート。コリン・ジョイスというね、あのイギリス人がレポート、日本社会の不思議をレポートして、まあ、外国人が見たら日本の風習とか日本のね、あの街中には面白いことだらけだとは思うんですけれども、このコリン・ジョイスさん、1970年イギリス生まれ、オックスフォード大学で古代史と近代史専攻、ニューズウィークの日本版の記者、ね、それから、著書にアメリカ社会入門、イギリス社会入門などがある、その人が日本社会入門を書いたわけなんですよ。で、あの結構ね、文芸春秋で塩野七尾さんが、絶賛したので大反響を呼んで10万部も売れてるというこの、まあ、だから、単行本に、あの文庫本サイズになっているんですけれども、あのいろんなね章があるんですよ。17章あるんですけれども、のっけから結構私、電車の中で読んでたんですけれども、笑っちゃって一人で、あ、変な人で本読みながら笑ってるって思われたと思うんですけれども、一番面白かったのが、まあ、一番最初の1章、プールに日本社会を見たっていうね題なんですけれども、これね、日本のプールってほらみんなちゃんと整然と泳いでるじゃないですか。それが信じられないんだって、イギリス人には。なんかイギリスだとみんなこうプールのへしにえーってやったり、こうあのみんながこうとっても輪を乱さずにこう一方通行でしかも決められてて、それとかあとほらピー、ここからはあのプールを休憩する時間ですよっていうのを守ってるっていうことがまず信じられないっていうわけ。みんな平気で飛び込んでえーってやってるっていうんだけど、ヨーロッパの人とかアメリカもそうだろうけど、なんか日本人は何かにつけ守ってることが、それでそれをまあ面白おかしく書いているんですけれども、私それって確かにそうだなと思って、あとあの住み分けができてて、おじいちゃんたち歩いている人たちのところでは誰も泳がないし、まあ、それって日本ってそういえば行列作るなと思って、よくそれに不平不満を言わずに並んでるなと思って、まあ、あのそこがすごく一番何、外国の方たちが来て驚いたりすることなんだろうなとも思うんですけれども、そんなようなことが、書いてあります。日本社会入門は結構面白い本でございます。多分2000年、あのこれから、オリンピックが来るにあたって、みんなちょっと日本のことを知りなさいよ的な感じで、ヒットを狙って書いたものだと思うんですけれども、もう大当たりだと思います。日本社会入門、日本で暮らすならこれだけ覚えておこう。これすごい面白かったです。読んでみてください。 Radio